23、24の2日間、場所は東京ガーデンシアターです。詳しくはイベント公式サイトをご覧ください。
朗読斉藤匠。深夜特急オンザロード第15章、絹と酒、地中海からの手紙。僕にとってシルクロードとは、ただ単に西へ行くための交通路に過ぎなかったのです。城、館、寺院、博物館、遺跡、廃墟。シルクロードで必見とされるどんな場所も、僕には無縁のものでした。何一つ見なかったというのではありません。見たり見なかったり、そこによるかどうかは、金のかかり具合と、その時の気分次第だったのです。どうしても見たいと願ったものではなかったから、見たものですら、その翌日にはほとんど忘れてしまうというありさまでした。シルクロードの歴史に対する理解も、風土に対する同型も、共に持ち合わせていませんでした。僕は東から西へ行くことだけを望んでいる、通行人に過ぎなかったのです。イスタンブール行きのバスで乗り合わせた、スリランカからの出稼ぎ人と全く同じように、そのような人間にとっては、間違いなく、シルクロードは西へ続く一本の道でしかないのです。その単なる交通路にしか過ぎないシルクロードは、しかし同時に多くの危険に満ちた道でした。強盗や追い剥ぎが出るというのではありません。いや、確かにそれも出ることは出るのです。滅場者でアジアハイウェイを踏破しようとしたアメリカ人の二人組が国境近くで殺されたとか、野宿をしていたヨーロピアンのアベックが襲われたとかいう話は、行く先々の安宿でよく耳にしました。だが、僕が危険という意味は少し違っています。長い道のりの果てに、オアシスのように現れてくる砂漠の中の街で、ふと出会う僕と同じような旅を続けている若者たちは、例外なく体中に濃い疲労をにじませていました。長く異郷の地にあることによって、知らないうちに体の奥深いところに疲労が蓄積されてしまうのです。疲労は好奇心を摩耗させ、外界に対して無関心にさせてしまいます。旅の目的すら失い、ただ町から町へ移動することだけが、唯一の目的となってしまいます。どんなに快活で陽気なバイタリティに溢れているように見えても、このまま安宿のベッドに横になったら、再び立つことはできないのではないかという危うさを、どこかに抱え込んでいるようでした。多くは20歳を超えていましたが、ポール・ニザンの言う、一歩踏み外せば、一切が若者をダメにしてしまう状態に陥っていたのです。 西への途上で出会う誰もが危うさを秘めていました。とりわけそれが一人旅である場合は、その危うさが際立っていました。一年を超える旅を続けていればなおのことでした。しかし、と一方では思うのです。このような危うさをはらむことのない旅とは、一体何なのか、と。次から次へと生み出される、現代日本のシルクロード旅行機なるものも、その大半が甘美で安らかなシルクロード傘下であるように思われます。肉体上の苦痛、物理的な困難については語られても、ついに一歩踏み外せば、すべてが崩れてしまうという、存在そのものの危機をはらんだ経験について、語られることは決してないのです。かつてこんな文章を読んだ記憶があります。私のような小説家が砂漠の国々の歴史や風土に惹かれるのも、その未知の闇の部分が時に異様な五彩の虹のごときものを走らせるからに他ならないのである。別の作家はこう書いたりもします。アジアとヨーロッパの間に広がるこの広大な神秘の地は、私の好奇心を揺すぶってやまなかった。立て!と私のロマンチシズムは私に命じた。どちらの大人も、シルクロードそのものを同型の対象として、安らかで楽しい旅を続け、心地よい旅行記を残したのです。日本にいるとき、僕もそれらを読み、十分に楽しませてもらったことを覚えています。しかし、何かが違う、と今の僕には思えてなりません。僕が西へ向かう途中に出会った若者たちにとって、シルクロードはただ西から東へ、あるいは東から西へ行くための単なる道に過ぎませんでした。時には、彼らが、いつ崩れるかわからない危うさの中に身を置きながら、愚道のための巡礼を続けている修行僧のように見えることもありました。彼らは、もしかしたら僕をも含めた彼らは、大敗の中にストイシズムを秘めた、シルクロードの不思議な往来者だったのかもしれません。しかし彼らこそ、シルクロードを文字通りの道として、最も生き生きと歩んでいるものではないかと思うのです。滅びるものは滅びるに任せておけばいい。現代にシルクロードを蘇らせ、息づかせるのは、学者や作家などの成熟した大人ではなく、ただ道を道として歩く、歴史にも風土にも知識のない彼らなのかもしれません。彼らがその道の途中で見たいものがあるとすれば、仏塔でもモスクでもなく、おそらくそれは自分自身であるはずです。それが見えないままに、道の往来の途中で、ついに崩れ落ちるものも出てきます。 薬の使いすぎで血を吐いて死んでいったカトマンズの若者と、そうした彼らとの間に差異などありはしないのです。死ななくて済んだとすれば、それはたまたま死と縁が薄かったというに過ぎません。しかし、とまた一方で思います。やはり才はあるのだと。結局徹底的に自己に因することができなかったからだと。少なくとも、僕が西へ向かう旅の間中、異様なくらい人を求めたのは、それに執着することで、破綻しそうな自分に歯止めをかけ、バランスを取ろうとしていたからなのでしょう。そして今、ついにその一歩を踏み外すことのなかった僕は、地中海の上でこうして手紙を書いているのです。取り返しのつかない時が過ぎていってしまったのではないかという痛切な思いが胸をかすめます。もうこのような自分の像を求めてほっつき歩くという臆面もない行為をし続けるといった日々が二度と許されるとは思えません。ここまで思い至った時、僕を空虚にし、不安にさせている喪失感の実態が、初めて見えてきたような気がしました。それは、終わってしまったということでした。終わってしまったのです。まだこれからユーラシア大陸の向こうの端の島国にたどり着くまで、今までと同じくらいの工程が残っているとしても、もはやそれは、今までの旅とは同じではありえません。失ってしまったのです。自分の像を探しながら、自分の存在を滅ぼし尽くすという、至福の時を持てる機会を僕はついに失ってしまったのです。妙に感傷的になってしまったようです。空を見上げると鳥たちがどこまでも船を追いかけてきていることに気がつきます。純白の羽を緩やかに動かしながら、いつまでも離れようとしません。あるものは海面すれすれに、あるものはマストに絡みつくように、微風に乗り柔らかな曲線を描きつつ飛んでいます。その一羽の動きを目で追っていると、突然めまいがしました。昇りきった太陽が目に入ったわけではないのです。鳥のあまりにも軽やかな飛行が胸を締め付けてきたのです。なぜなのか理由がわからないままに目を閉じ、二度三度と首を大きく振ってみました。終わってしまったのだ、とまた僕は思いました。そしてその時、瓶にわずかに残っている黄金色の液体が、急に疎ましいものに思えてきました。こんなものをいくら流し込んでも、この空虚さが消えるわけではない。そんなことは分かっていて飲み始めたはずなのに、 その時、僕はその液体が許しがたい配信を犯しているように思えたのです。僕は瓶をつかみ、海の近くに歩み寄りました。海は泡立っていました。青い海を船のへさきが切り裂き、白い雪のような泡を残していく。僕は泡立つ海に黄金色の液体を注ぎ込んだのです。
TBS ラジオ公演舞台銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件。奇妙な銀行強盗の呪いで身長がどんどん縮んでゆく妻。止められなければ彼女は8日後に消えてしまう。縮みゆく妻、救おうとする夫。不可思議な世界で描かれる夫婦の愛の物語。舞台銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件。主演花房麻里、谷原章介。4月1日から東京日本青年館ホールにて上演。チケット情報など詳しくは公式サイトまで。
TBS ラジオ公演ディズニーワールドビート2024。ディズニー音楽をブラッド・ケリー率いるビッグバンドでお送りするコンサート、2月28日東京オペラシティコンサートホールで開催。チケット好評発売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オン・ザ・ロード。この番組ははとバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。